今日はヨハネの福音書19章そして20章を通して主の十字架の恵みを分かち合っていきたいと思います。ヨハネの福音書19章のお祈りして始めましょう。この主の御言葉が私たちに刻まれますように、聖霊様、聖書の御言葉を私たちに今日も教えてください。今日も刻んでください。みんなでお祈りしてから始めていきましょう。シュンシュンシュン、ハレルヤ。主を感謝します。聖霊様が私たち一人一人に今日もこの御言葉を掲示してくださり、今日も私たち一人一人を私たち御言葉で御霊によって今日も満たしてください。御言葉を教えてください。御言葉を語ってください。今日も私たち一人一人が主の栄光から栄光へと作り変えられるように聖霊様働いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ヨハネの福音書19章一節はピラトがイエスを捕らえて鞭打ちにしたところから始まります。そして19章2節には兵士たちが茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の着物を着せたっていうふうに書いてあります。ここで茨の冠とこのイエス様が鞭打たれて、本当にこの十字架にかけられるその姿を見ることができるんですけれども、3節見てみるとイエス様に近寄ってですね、ユダヤ人の王様万歳と言い、イエスの顔を平手で打った。そしてピラトがですね、この人には何の罪も見られない、あなた方にこう知らせるためだっていうふうに言ってるんですけれども、この6節見てみると、祭司たちや役人たちはイエス見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。本当にですね、この十字架につけろっていうふうになっているのは、この論理的ではないんですね。本当にこの群衆もですね、本当に扇動されて、十字架につけろ、十字架につけろ、そしてですね、バラバをあなた方のために解放しようか、それともこのキリストと呼ばれるイエスを解放しようか、そしたらバラバを釈放しろ、そういうふうにですね、本当に論理的ではない、このようにことがどんどんどんどん運んでいくんですね。でもそして10節にですね、本当にイエス様が何を言っても答えないので、10節にピラトはイエス様に、あなたは私に話さないのですか、私にあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。そのようにですね、イエス様にこの権威がピラトにあるということをピラトは言いました。それは論理的なものです。本当にピラトがこの総督としてその権威を持っていましたから、だからこのピラトにその権威があるというふうに言いました。だけれどもイエス様は何と言われたのか、11節、イエスは答えられた、もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたは私に対して何の権威もありません。ですから私はあなたに言います、もっとあなたに誓ったものに、あなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。このようにですね、本当にその権威が上から与えられている、この十字架にかける、このイエス様を十字架にかけるこの行為はとっても論理的ではない、当たり前のこのこと、普通に放っておけば自然法則に従って物事はなっていきます。だけれども特にこういう論理的でないものは霊的な世界からの関与があります。そしてこの十字架につけろ、十字架につけろって、この明らかなこの悪しき勢力のこの関与があったと見られます。だからもう人々がですね、もう怒れたように、十字架につけろ、十字架につけろ、もう本当に激しく反対してくるんですね。それが当たり前のことで、論理的なもので、もうそれがいいものであるのにもかかわらず、それに反対し、もう群衆を扇動してくるんです。もうそのデモとかです ですね。もう本当に、そういう、何か力強い勢力の後ろには必ず大きなこの霊的なこの勢力がいるんですけれども、だけれどもイエス様は何と言われましたか。この十字架の剣についてはイエス様がもう従うしかない。なぜならこれは父なる神様、本当に最高司令官、最高司令塔からこれがお許しが出たからである。私たちの信じる神様は唯一なる創造主神様です。本当に私たちその神様からの権威、そのお許しがなければこの2000万旧例、私たちが1000倍祝福されることは起こり得ることがありません。だけれども逆にその最高司令官からこの お許しがあればそのことはなし遂げられます。イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒され、そして私たちはどこに行ってもこの癒しが溢れ流れ、本当に私たちが行くところ全てのものが癒されます。だから本当にこの上からのこの与えられるこの最高司令官、このエクレシアについてもこの前ピーター先生が来た時にお話してくださいましたけれども、この最高裁判所があります。まあいろいろな小さい裁判官があって、裁判官が上訴するとですね、裁判所に上訴すると、上の上訴するとその最高裁判所にまで行きます。そしてその最高裁判所に行くと、もうそこで決まったことはもう確実に決まったことです。だけれどもそのエクレシアっていうそのギリシャの単語があるんですけれども、イエス様が教会をエクレシアというふうに呼ばれたんですけれども、この最高裁判所の上にまあ70人がいたっていうふうに言われてますけれども、その最高裁判所が決めたその決定権を覆すことのできる、もうその上にいるそのグループのことをエクレシアだというふうにその当時呼んでいたっていうふうに教えていただきました。そしてその私たち教会のことをあなた方はエクレシアとなる、キリストの花嫁、エクレシア、キリストの体となる。それはイエス・キリストが十字架にかかって、今から私たちのためにこの十字架にかかってくださり、その最高の権威、すべての名に勝る権威を私たちに戻してくださるからです。そして戻してくださいました。そのだから私たちにこのためにこのように十字架にかかってくださったわけです。彼らは17節見てみると、彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタという言われるところに出て行かれた。このようにですね、イエス様はこの不本意で、もうこれは正当、正義ではない、もう本当にイエス様は罪を犯してもないのに本当に十字架にかかる、この神様の最高決定権をこの祈りを通して、ゲッセマネの祈りを通してそれに服従することを決めました。そして本当に、父よ、できればこの杯を私から去らせてください、だけれども私が願うことではなく父なる神様、あなたが願うことを成し遂げてください。これが祈りを通してイエス様がたどり着いた結論です。ああ、イエス様は神様の子なのにそんな難しいわけがないでしょう、とんでもないです。イエス様はこの地上にいた時には私たちと同じように 100% 人間でした。私たちと同じように空腹を感じました。私たちと同じように疲れを感じました。私たちと同じように誘惑も遭われたというふうに聖書には書いてあります。だけれどもすべての面において主は圧倒的な勝利者となることができました。なぜですか？それは聖霊様の助けを受けることができる人間として生きてこられたからです。だから聖霊充満になれば、私たちも神様の子イエス・キリストのように生きることができるよということを教えてくださいました。だから本当にイエス様がこの十字架を追ってこのゴルゴダに行って、そして本当にこの何ですかね、もう鞭打たれ、もう下着をもう全部裸にされました。そして本当に聖書が成就するために 28節見ると、聖書が成就するために私は乾く。もう私たちが聖霊充満になって、本当に聖霊様を無限に受ける、その道ができたことを見たわけです。イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。ああ、これで私が本当にこの彼らのために、本当にこの私の子供たちのために身代わりとなって十字架に死んだら、彼らが乾くことがない人生を生きることができる。神様と離れることがない人生を生きることができる。それを知って本当にイエス様はそれが成就したのを知って乾くと言われました。そして30節見てみると、イエスは水ぶどう酒を受けると完了した。もう本当に全てが完了した。テテレスタ、全部成就した。もう神様の子供として生きる道が出来上がった。だから本当にその頭を垂れて霊をお渡しになった。この頭を垂れてというのは、クリノスっていう、そのギリシャ語の単語が使われてますけれども、このクリノスは新約聖書に2回出てきます。この1回はどこに出てくるかというと、狐は洞穴があって、鳥には巣があって、彼らは休むことができる。だけれども人の子、イエス・キリストには休むところがない。このクリノスの場所がない。だけれどもイエス様はこの十字架上で全部完了した、全部支払った。人間の罪の代価は死です。罪を犯してもらう者は本当に敵に支配される、本当に昼も夜も攻撃され、本当にそのところで痛めつけられる。だけれどもイエス様が全て完了した、全て支払った。そこにクリーノスを使われました。頭をそこで休まれた。もう休むところがない。イエス様も本当に休むところを十字架の上で完了した。はぁ、というふうに休んでくださいました。それは私たちがもう神様の子供として全ての特権の中、全ての油注ぎの中、全て支払われた中で信仰によって全てを受け取ることができる。それを見て安心されたわけです。はぁ、よかった。私の子供たちが本当に平安に生きることができる道が完了した。これは新しい道だというふうに聖書には書いてあります。これは新しい生ける道、命の道。これは私たちを死に殺して、このなんかトレーニングするではなく、本当に私たちを栄光から栄光へと、御霊から信仰から信仰へと、恵みから恵みへと、愛から愛へと、主の栄光から栄光へと作り変えてくださる新しい道を、主が本当に代わりに死んでくださることによって、私たちのために道となり、真理となり、命となってくださいました。本当にこの道を進めば、イエス様が必ず責任を取ってくださいます。だから私たちは本当にシャロームの中でこの道を進んでいくことができます。そして本当にこのイエス様がですね、こう完了したって言って息を、霊をお渡しになりました。本当に息を引き取られました。そしてこの死体をですね、こう全部安息日まで死体を十字架の上に置いておかないように、このすねを折ってですね、それを取り除ける処置をこうユダヤ人たちが願うんですけれども、こうすねを折っていきます。だけれどもイエス様のところに来て、イエス様はもう39度のむち打ちを経験し、本当に苦しみを受けたので、もうすでに死んでおられるのが認められました。そしてすねを折らなかったんですね。だけれども34節見てみると、兵士のうちの一人が本当にちゃんと死んでることを確認するために、イエス様の脇腹を槍でこう突き刺します。そうすると直ちに血と水が出てきた。もう血と水がブワーっていう風に出てきたわけです。そうすることによって、キリストの花嫁、教会、エクレシアがそこから誕生することができるようになりました。本当にですね、このイエス様のこの映画とかですね、見てみると、この脇腹をこう突き刺した聖書、この兵士の上に血と水がブワーっていう風に、かかる、そのシーンを見たことがあるんですけれども、とても感動的です。私たちはその血と水によって新しく生まれました。神様の子供となりました。 本当にイエス・キリストの皆の特権が与えられることができるようになりました。エペソの一章をもう一度読んでみたいんですけれども、本当にイエス様がですね、今日私たちのためにこの上からのこの権威を勝ち取ってくださった。アダムとエバが失ったこの権威を私たちに戻してくださいました。だから本当に私たちに日本2000万旧例の権威を与えてくださっておられます。このエペソ1章見てみますと、エペソ1章のこの19節です。この18節に、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しに与えられた望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか知ることができますように。この17節見てみると、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいます。知恵と啓示の御霊が与えられると、心の目がはっきり見えるようになって、この何ですかね、生徒の受け継ぐこの栄光に富んだこの素晴らしい神様の全能の力の働き、この信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれるその名を、この22節見てみると、一切のものをキリストの足に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。このすべての名に勝る、このすべての支配、権威、権力、主権の上に、もう全能の力、もうこの神様の全能の力を私たち教会エクレシアにお与えになってくださった。本当にそれを信じる者の上に、このなんて書いてありますか、ここどっかに書いてある、あ、こう19節、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるか、これを知ることができますように。どうやってですか？知恵と啓示の御霊によって。アメン。これが注がれると、ああ、イエス様の十字架はただ私たちに罪の許し、病の癒し、本当にそれだけではなく、この全能の力、この上からの権威、エクレシアとして機能することができるように私たちを作り変えてくださったんだ。それを信じ、受け取る必要があります。だからもうこの日本2000万旧例は、私たちの祈りによって、本当に主が与えてくださったこの上からの権威によって成し遂げられることを感謝します。それはもう計画されています。もうそれはテテレスタイ、完了した、すべて支払ったうちの一つの祝福に入られています。だから本当に主がこの30万人以上のこの殉教者の血を忘れていないことを心から感謝します。そしてこれは、このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。この聖書の御言葉が成就するために主は私たちにこれを成し遂げてくださいます。ヨハネの黙示録7章を見てみましょう。ヨハネの黙示録7章には、もうすでにこの世の終わりの事柄がもう書いてあるんですけれども、それが何て書いてあるのか、この7章に本当にこの世の終わりのリバイバルが書いてあります。このイスラエルの民がですね、14万4千人こう印が記される。この7章の2節には、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から登ってきた。本当にこれがですね、今起ころうとしているエンタイムリバイバル、終わりの時代のリバイバルです。そしてイスラエルの子孫のあらゆる部族のものが引用されて14万4千人であった。だけれども9節見てみると、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。 もう誰にも数えきれないほどの大勢の群衆が主の御前に立っていた。これはもう御言葉が必ずこのように成就します。だから本当にもう数えきれないほどの人々が今から救われるんですけれども、この彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にありますように。アーメン。そのようにですね、主を礼拝し、主を賛美し、本当に賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と救いが主にありますようにというふうに言ってるんですけれども、このヨハネがですね、ヨハネの黙示録を書いたヨハネが長老の一人に私にこう話しかけられます。白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですか、この賛美をしたり、この主に栄光を返します、もう誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆、もうあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから現れたこの白い衣を着て、白の枝を手にともって御座と子羊の前に立っているこの白い、この衣を着ている人たちは誰ですかというふうに逆に質問をされます。そうするとヨハネは知らないので、主よ、あなたこそご存知ですと言います。そうすると彼らは大きな観覧から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。終わりの時代、これぐらいの大勢の数えきれない人々が救われる。その人々は子羊の血潮によって現れ、白くされ、救われます。このイエス様の十字架の血潮が本当にもう一度この終わりの時代述べ伝えられることを明かしているんです。このイエス様の十字架のこの血潮によって、子羊の血潮によって私たちは救われ、そして数えきれないほどの群衆が日本からもあらゆる国、あらゆる部族、国民、その中に日本が入っていることを感謝します。そしてその中に私たちも入っています。だからその御言葉は必ず成就します。もうヨハネの黙示録というのはヨハネがもう未来を見たそのものであって、必ず成就する御言葉です。今から必ず成就するんですけれども、その中に終わりのこの大きな観難、このことがあるというふうに聖書には、黙示録には書いてあります。そしてその中でもう数えきれないほどの人々が救われる。これは楽しみですね。なぜならこれは黙示録に書いてあることであり、必ず成就することだからです。だから本当に私たちはこの御言葉を感謝していきましょう。御言葉を受け取っていきましょう。今はよくわからないです。今は私たち準備期間なので、本当にもうすべての揺り動かされるべきものは全部揺り動かさせてくださっておられます。だけれども私たち絶対に揺れ動かない主の御言葉があります。主の御霊があります。そして本当に私たちが主の御言葉に集中し、本当に聖書の言葉が成就するためであると、聖霊様は必ず聖書の御言葉を成就するために働かれます。イエス様も聖書が成就するためにっていうふうに何回もおっしゃいました。そして私たちも聖書の御言葉が成就するために今からもう楽しみがたくさんあります。聖書の御言葉が成就するためにの今から起ころうとしていることは何でしょうか。第三神殿です。ハレルヤ。第三神殿が必ずイスラエルにもう一度立ち上がると、それはイエス様が約束しておられる御言葉です。そしてそれらのことが起こるならば、本当に世の終わり、私が来ること、イエスキリストが雲に乗って来ることは近づいた。それを教えてくださっておられます。だから楽しみですね。御言葉をますます蓄えていきましょう。なぜなら聖書の言葉は必ず成就するからです。そしてそこに本当に反キリストが立ってですね、その自分の像を立ててですね、本当にその中で自分だけが神である、その時にですね、大勢の人々は知ります。ああ、これがイエス様が言っていた、ああこのことだったんだ。はじめ第三神殿が立っても、わあハレルヤ、みんな喜ぶ人もたくさんいると思います。だけれどもこれは聖書の御言葉が一つ一つ成就しています。その中でこの苦難の中で、患難の中で、 大勢の人々が子羊の血潮によって救われます。それが期待しましょう。私たちこのイエス様の十字架を今日見ながら、本当にその血と水が脇腹から出てきたのを、本当にそのそれを目撃した者が証をしているのです。その証は真実である。35節、その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのです。そしてこの37節、聖書の別のところには彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからです。本当にイエス様を突き刺して、もちろんこれはイエス様が雲に乗って来られる時に言われている御言葉です。だけれどもそれと同じように、この十字架で私たちエクレシアが誕生する、そのエクレシアが誕生するその時にもイエス様が血と水を流し、本当にアダムの脇腹を通してエバが作られたように、イエスキリストの脇腹を通して教会エクレシアが作り上げられました。だからキリストの体であるエクレシアというふうによく言われています。だから私たちは本当に聖書の御言葉が成就することを期待していきましょう。そして成就している時にびっくりしないように、この御言葉、あ、ここに書いてあったんだ、アーメン、ハレルヤ、聖書の御言葉はもうほとんどが成就しました。そして今からもどんどんどんどん成就していきます。楽しみです。なぜならもう終わりが、私たちちょっと怖いかもしれない、映画とかを見てて、ああ怖い、ここ見たくない。だけれどももうエンディングが分かっていたらそんなに怖くないです。エンディングはどういうふうなエンディングですか？黙示録22章どういうふうなエンディングが書いてありますか？それはイエス様が雲に乗って来てくださる、もう新しいエルサレムが来られる、それがもうエンディングであり、私たちはもうこの映画のエンディングを知っているんです。だから私たちは恐れる必要がありません。主が私たちと共にいてくださいます。それを信じる、本当にそれを体験してから、もう後でですね、トーマスがあなたは見たから信じたんですか、もう本当にこのトーマスはですね、20章のところを見てみると、本当に指を入れてみないと、その釘跡に指を入れてみないと私は信じれない。でイエス様はあなたの指を、27節20章27節あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。その時トーマスはですね、イエス様に言います、私の主、私の神よ、本当に主よ、私の不信仰をお許しください。だけれどもイエス様は、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じるものはもっと幸いです、見ずに信じる者は聖霊様によって信じることができている人たちだからです。だからもちろんこの終わりの時代がこうなりゆくにつれて、大勢の人々がイエス様に立ち返ります。もう911があった後、もうその何週間にかけてもうニューヨークの教会がもう 90% 以上もう満ち溢れた。なぜですか？危機感を人々は感じたんです。911テロがあった時、アメリカ中の人々が主に立ち返りました。2週間ぐらいです。もう教会は人々で溢れました。もう牧師先生たちはアーメン、これでリバイバルが起こります。だけれどもその危機意識が薄れた時に人々はまた教会を去っていきました。同じことが起こります。第三神殿が起こり、もう黙示録の出来事が起こり出すと、もうたくさんの人々が教会に押し寄せます。ああ御言葉が真実だったんだ。だけれども本当に見ずに信じる者はもっと幸いです。その人たちがパイオニア、本当にこの先駆者として本当にこの主の道を整える、そのように私たちを召してくださっていることを心から感謝します。それではお祈りしましょう。イエス様が私たちを本当に十字架にかかって死んでくださいました。それは私たちが本当にこの十字架の血潮によって エクレシアとなることができる。神様の教会、キリストの花嫁、キリストの体、身体となることができるように主はしてくださいました。それは私たちが本当にもうこのイエス様がそこに安息されたのは、私たちもその場所に安息し、すべて疲れたもの、重荷を負っているものを主のもとに呼び寄せることができるためです。主が乾かれたのは私たちが満たされるためです。本当に主が完了してくださった。本当に全てのことを支払った。テテレスタイ、完了した。全て支払った。本当にイエス様のその十字架の御業を今日思い出しながら感謝していきましょう。その脇腹から水と血と水が出てきているのを本当に受け取っていきましょう。それによって私たちに本当に主のエクレシアとして、私たちが神様の子供として生まれることができることを感謝します。それではみんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。主を感謝します。聖霊様が私たち今日イエス様の十字架を通して、ヨハネの福音書19章を通してイエス様の十字架をもう一度私たちに啓示してくださいました。それは本当に上から与えられるその権威でなければこのようなことは起こり得ない。イエス様も本当にこの矛盾していること、理解できないこと、このようなことが起こる、だけれどもそれは上からの許しがあって、本当に御言葉にもう記されていることが今から起ころうとしている。だからあなた方は本当に備えなさい。イエス様が来られること、本当に雲に乗ってくることを私たちは知っているからです。それを本当に聖書が成就することを主を期待します。イエス様が私たちのために乾いてくださったことは、私たちがイエスキリストの満たしを受けることができる。イエス様が本当に十字架で休まれることによって、私たち罪が許され、本当に安息の地へと私たちを導いてくださるためであることを信じ受け取ります。私たち本当にこのイエス様の血と水を今日受け取ります。血と水によって洗い清めてください。私たちの不信仰を洗い清めてください。信じないものにならないで、信じるものになることができるように主を祝福してください。この御言葉が成し遂げられていることを期待しながら、本当に一歩一歩主の御言葉が成就することを楽しみにしながら、祈りを持って主が来られることを待ち望む、そのような私たちとなることができるように聖霊様働いてください。私たちの力ではできません。だけれども主よ、聖霊の力によってイエス様と同じように、本当に神様の子、人の子として歩まれたイエス様と同じように、私たちも生きることができることを信じ感謝します。イエス様のこの御言葉を受け取り、本当に聖霊様の御霊を今日受け取ることができるように祝福してください。私たち今日信仰を与えてくださったことを感謝します。聖霊様が助けてくださることを期待します。どんな環境の中でも本当に私たちが主を信じることができるように主を助けてください。感謝します、感謝します。もちろん私たちがイエス様を信じる中でですね、本当に全てがうまくいくとは限りません。本当に私もですね、昨日の夜も本当にヨベルちゃんが夜中もずっと吐いたりしてですね、本当にとても大変でした。だけれども逆に主よ、素晴らしいことが起こることを期待します。もう本当にですね、必ず主の栄光が現れる前というのは邪魔があります。だから本当にヨベルちゃんがですね、もう本当にその夜中3時ぐらいに起きてもうずっと吐いたりするの中でですね、本当に主よ、素晴らしい主の栄光が現れることを期待します。本当にそのように祈ることができました。だけれども私たちがイエス様を信じるからといって全て全部人生がうまくいくというのは全くナンセンスです。イエス様はこの世にあって患難があります。だけれどもその中で私が栄光を表そう、それが主が約束しておられることです。だから私たちこの患難の中でもう見たこともないようなリバイバルが起こることを期待し信じ祈っていきましょう。本当にこの苦しみの中で本当に主が御手を動かしてくださる、上からのお許しが入ってこられる、これがすごいことが今起ころうとしていることです。それをエクレシアにお与えになってくださった、 これが素晴らしい主の祝福であるということを信じ期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。